Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ顧問の編、5月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。どうも皆さんこんばんは。私が弁護士で俳優の墨田隆平でございます。そして今夜のハマグリボーイは
弁護士の長谷川純一です。
そしてもうお一方、初登場になります、
弁護士の田中至です。
田中さん初登場ということで、
はい、
はい、そうですね、私と長谷川くんはまあ同期あいうて何回もね、はい、ご一緒してるんですけれども、
お邪魔してます、
はい、今回は田中さんが初登場ということで、
はい、
お手柔らかにお願いいたします。
田中さん、先ほど聞いたらこの番組3回ぐらいしか聞いてないと。
そうですね、まあ、3回聞いたんで予習はバッチリかなと思ってますけど、
大体ね、もう総論的なこと分かってたら大体分かるでしょ、
うん、そうですよね、
ね、僕は付き合い長いんで、はい、まあ独身時代はね、よう大阪で、うん、あの梅田のサウナ行きましたね、二人でね。
行きましたね。
大東洋っていうのがあってね。
そうですか。
そうなんですよ。で、長谷川くんはずっと京都弁護士会所属で、はい、京都で十何年働いてありますけど、はい、僕はあの最初の10年間大阪で働いてて、で、ね、独身時代は大阪に住んでましたから、はい、田中さんも独身時代はよう一緒にね、今日サウナ行けますか言うてね、
ね、その説はお世話になりました。
で、あの、僕は田中さん、長谷川くんって呼んでるように、同期なんですけれども、はい、まあ、長谷川くんは僕より2つ下で、
そう。
田中さんは僕より3つ上ですから、
ね。そうですね。
今、おいくつになりました？
今、45ですね。
45。もう田中さんが45ですか。
45ですよ。
45で。うん、というのも、うん、田中さんは、もともと、その、社会人をしてて、それをまあ、会社を辞めて、
ああ
ね、やめて、
うん、やめたんですか。
正直な勉強したんですけど、はい、ちょっと込み入った説明になるんですけど、込み入ってもいないかな。もともとですね、大学卒業後、うん、あの、かの、はい、山一証券に就職されまして、
そうですね、
で、就職して、うん、どれぐらいで山一証券が経営破綻したんですか。
そうですね、半年ぐらいですかね。
山市に就職決まった時は、もう自分の将来分かるもんや思ってはったでしょ。
そうですよ、もう意気揚々としてましたよね。わずか半年でね。
わずか半年で。ってことはもう入った時点で、だいぶ山市証券っていうのはもう経営状況は悪かったわけですね、当然。
まあ実際悪かったんでしょうね。
それをちゃんと、まあ、
リサーチが足りてなかったというか。
リサーチ足りなかったというか、はい、でもまあ。
まあなかなか、大学生がリサーチする範囲でそんなわからんですよね。
そうですよね。
昔、大川工業の大川総裁が、大学生の時に150何社か、その入社試験を受けて全部落ちたらしくて、はいはい、で、その時に山一証券も落ちてて、はい、で、面接の時に、なんか、山一証券って昔にも一回潰れかかってたんですよね。
そうですね、みたいですね。
ね。で、その時に田中角栄が、大蔵大臣やって、うん、まあなんか、はい、助けたらしくて、で、それで持ち直してみたいなことがあって、そのことを、あえて聞いたらしいんですよ、ね。一回潰れかかってますよねって言うたら、その面接官がすごい怒って、
はい、
山市が潰れるときは日本が潰れるときやっつって、言われたっていうことを山市が潰れた後、ねね、コラムで書いてあって、うん、ちょうどその山市が潰れたときに、田中さんは新入社員として。
意気揚々と入ってましたね。
営業用として入って、
そ、はい、それはね、
そうですよね。そうでもまあ、
ね、なかなかいけないとこですもんね。
そんなことないですよ。
で、その時にあれですよね。山一証券の社長が記者会見でね、社員は悪くありませんっつって泣いてて、ね、メガネかけて、ね、田中さんは悪くありませんっていう。ことをね、あれで、好評でしたよね、あの時は。
世間からはね、
世間からはね、
温かい目でね、見てもらいましたね。
人情味があるみたいな感じになったんですけど、うん、で、一方で、同じぐらいの時かな、すごい叩かれたのが、雪印が、食中毒のね、
ありましたね。
事件あった時に、社長が記者会見で、まあ、謝罪会見ですかね、その時に、はいはい、マスコミから一斉に責められて、
はい、
その時になんか、俺も寝てね、寝てねえんだよ、みたいな。
まあ、
その対照的な記者会見としてね。
同じ時期でしたっけ。
あのね、山市の先やと思います。
そうですね、
山市が潰れたのが覚えてあるでしょ。
1997年ですね。
1997です。
はいはい、
1997で、あのね、雪印が、明確に覚えてるのが、はい、私の高校と大学のゼミの先輩で、古野さんっていう人がいるんですけど、はい、その人が、あれはね、 平成12年かな、平成12年だったら2000年ですかね、
うん、そうですね。
でその時に司法試験の論文試験で一緒やったんですよ、はい、で一緒やって、うん、でずっとね会うてなかったんですよ、
はい、
僕だから大学卒業して1年目とかで会うてなくて、で夏の試験の時に、うん、まあフロンさんが現れて、はい、今あれなんですよ、有比較、法律書とか専門書出してる名門の有比較で勤めてらっしゃるんですけど、そうなんですよ。その古野さんが、うん、久しぶりに会うたら、うん、ガリガリで、ほんまに論文の今日頑張らなあかん、明日も頑張らなあかんっていう時にね、うん、なんか点滴みたいな持ちながらこうやって現れて、どういうこっちゃもね。
笑いことちゃう。
いや、でも、そういうね、緊迫した時に、そういう状況やったら笑けてくるんですよ。うん、もう緊張の緩和というか、みんな緊張してる時にもう、まあ、点滴みたいなもうつけて現れた、ガリガリの男が現れて。
自分を追い詰めた。
で、古野さんどうしたんですかって言ったら、隅田くん、雪印やって。食中毒になってて。いや、笑い事じゃないですけど、うん、いや、まあ本人が、まあそれでね、うん、その後、元気にされてるんで。
一言。
雪印や。
雪印や。言うて。
あれで僕も緊張が解けて。で、そう、後から、その時にその会場にいた、僕の高校の後輩の後に分かったんですけど、はい、後輩がいたらしくて、はい、で僕のこと認識したらしくて、はい、で、ああ、高校生、まあ、隅田さんやと思って見てたらしくて、はい、うわ緊張するな、初めて論文式試験って思ってた時に、その前で僕とその古野さんの古野さんどうしはったんですか、雪印やが面白くて、でその彼も緊張が解けてその年合格したっつって、そのおかげで
隅田さんは、
え、落ちたよ。だから知ってるやんか、そんな2006年に受かってんねんから。そうだ、ね、僕は逆にも気抜けて。
まあ、程度が難しいですね。だから、そ
う、
加減が難しい、ね。
加減が。
加減が。
うん、弛緩しすぎてもダメっていうね。
うん、もうすごいですね、それ。波及効果で。
波及効果で。
バタフライエフェクト。
バタフライエフェクトっていう難しいの言うて。そうの、そういうんですか、
そういう
波及効果ってそういうんですか。
いや、多分。
そんな、ラジオ番組なかったでしたっけ。あ、だからそっか。
そうそう。
あ、他局でね。他局でそういうバタフライエフェクトとかってやってますよね。
そうですね。腸が羽ばたくと、それでいろいろ。
すごいね、博識だね。
今日はね、そんな感じで、はい、田中さんと長谷川くんとお送りします。それでは行きましょう。隅田隆平のハマグリ御門の編。改めまして、こんばんは。私が俳優で弁護士の隅田隆平です。今夜はですね、ハマグリボーイに同期の田中さんと長谷川くん、
はい、
同期の弁護士3人でお送りしようと思うんですが、はい、あとね、田中さんとは、司法修習時代に、そのね、埼玉県の和光っていうところで、周り何もなくてね、はい、で、まあいろいろね、遊びに行ったりとかもしてたんですけど、何も用事ない時とかは、はい、日曜日とかにね、ピアとかあるじゃないですか、そういう映画の、どこで何の映画やってるみたいなね、雑誌見ながら、あ、なんか今週はあんまり何もないな、とかいう時は、ちょっと田中さん誘ってね、婚活パーティーとかに、二人とも独身やったんで、行ってたりとかしたんですけど。
何回行ったんでしょ、
2回行きました。
2回行ったんです。
2回行って、で、どっちが先やったかな、なんか新宿か渋谷の雑居ビルみたいなとこでね、婚活パーティーやって。でね、その、いまだによう分からんのが、僕2人で行って、だからね、ファーストインプレッションとかで順位がつくんですよ。順位がつくんですけど、恐るべきと言いますか、ね、その最初に行った婚活パーティーでは、男性陣のファーストインプレッション1位が田中さんで、
そうなんですよ、
2位が僕やったんですよ。もう押して知るべしというかね、その婚活パーティーの、俺ディレクターの佐山さん笑ってるじゃないですか。田中さんの容姿を説明すると、男前なんですよ。
あ、
男前なんですけど、はいはい、か昔の男前なんですよね。
よく言われますね、それ
は。うちの、お母さんとかが田中さん見たら、田中さん男前やないの、うん、っていう男前で、うん、で、ね、その収集時代とかも、
はい、
ファッションもね、落ち着いた、ほんまに日曜日のお父さんっていう感じで、いつも、はい、ポロシャツを、スラックスにインして。
当然ですよ。
インして、ね。
当然いいんですよ。
で、履いてたスニーカーとかも。
スニーカーまず
スニーカー持ってないですよ、僕は。
ね、そう、普段は革靴履いてはるんですよ。はい、普段ずっと革靴なんですよ。はい、で、休みの時も同じ革靴なんですよ。一回なんか、はい、スニーカーが履いてた時があって、で、なんか珍しいですね、言ったら、そう、高校の時買うたスニーカーとか、
ね。そう言ってましたね。
ね、当時30いくつですよ。
物持ちがいいからね、僕は。
いや、ほんで、それで、その、婚活パーティー行って、田中さんがファーストインプレッション1位で、うん、2位が僕で、はい、で、あ、これはいけるな、とかって思って、
ワンツーフィニッ
シュ。で、まあ、その女性陣の、なんかその、上位人も発表とかされてたりとかして、はい、で、なんかね、全員こうやって回っていって、ちょっと話していったりするんですけど、はい、で、まあ、ね、最初第一印象がいいわけですから、うん、ちょっとね、調子に乗ってしまって、うん、お互いその、まあ、女性陣の人気、うん、高順位の人らを、うん、はい、まあ、狙ってい、まあ、いきましょうかね、みたいなことになって、で、まあ、いろいろ話していって、うん、で最終的にそう、なんか、指名するんですかね。
はい。
お互い何番さんと何番で、はい、女性、誰々さんは、カップル成立しました、うん、みたいな。ことがあるんですよ。ほ、うん、で、まあ、僕はその女性陣の、まあ、人気がその時高かった女性ので、うん、まあ、言うても2位ですから。書いてたんですよ。書いてて、ほんで、田中さんに、うん、ちょっともう今日は帰りはもう別々に帰りましょうよ。ああ、いいよ、住田君みたいな感じになってたんですよ。それで、書いてて、で、まあ、僕が指名した人の、のね、そのまあ、女性のことを、まあ、その司会者の人が、はい、あ、女性、その何々さん、カップル成立ですって言って、で、男性のお名前は、うん、これなんて読むんですかねって言ったんですよ。うん、で僕の墨だって、角田も読めるし、角田もいけるし、
うん、なかなかね、
角田でもいいし、
うん、読みにくい
んですよ、ね。何とでも読めるじゃないですか。そうそうそう、でも僕や思って、うん、僕はその時ね、お尻をふっと浮かしたんですよ。浮かしたら、全然違う名前読まれて、ほんで、そーろっと腰を下ろしたんですけど、そういうの見てるんですよ、田中さんは。
当然見てますよ。ビクッとなってました。
墨田さん、今、腰浮かしたやろ。気悪いことを言うんですよ、田中さんは。最終的に田中さんもカップル不成立で。
そうなんですよ、
一緒に、ね、一緒に、あれ何戦って言ったっけ、和光行くの。
あれは何戦でしたっけ、東上線、
東武東横線、
東上線、
東武東上線、うん、なんか乗ってね、
うん、
帰ってもう寂しい思いをしてね、うん、そういうことをしてましたけれども、う
ん、懐かしいですね、
ね、そんな田中さんと、今日はでリーガルバラエティ会ですから、弁護士が
その時は
そうですね、リーガルバラエティ会ですから、はい、法律というね、はい、そういう刀でいろんな世の神羅万象を切っていくという会になります。勝手に弁護団、勝手に弁護団。このコーナーはですね、まあ世間を騒がせている人物、団体、批判されている人やね、その他諸々を勝手に委任状もいただいていないのに弁護するというコーナーになるんですけれども、はい、伏見区ラジオネーム、ハマグリよりもアワビが好き、48歳男性の方からいただきました、はい、墨田先生こんばんは、めったにお便り差し上げず恐縮ですが毎週楽しみに聞いております。そんなことね、うん、メッサもございません。たまにでも気が向いた時にお送りいただければ、はい、ありがたいですけれども、さて先日読売テレビのニュースワイド番組内のコーナー、あ、10ですね、10のコーナーで不適切な企画があったとして、コメンテーターの若市浩二氏が激怒、生放送中に痛烈に批判されるということがありました、うん、確かにその企画は悪ふざけが過ぎて、うん、私を含めて不快に感じた視聴者も少なくなかったのではないかと思います、うん、私は若市氏がその場ではっきり発言してくれてよかったと思いますが、ネット上にはシャレがわからない、空気を読めとか、言うにしても放送後にすべきといった意見も見られます。この番組参加されていたことも終わりの墨田先生はどうお考えでしょうか、ということで、ハマグリよりもアワビが好きさんからいただいてるんですが、このね、番組の企画、何が問題やったかと言いますと、迷ってなんぼというコーナーで、藤崎マーケットのお二人が担当しているコーナーで、はい、重曹かどっかでロケをしてたんですかね、うん、で常連客の性別がわからないという、うん、まあお店の店員さんの依頼でお客さん本人に取材して、うん、恋人の有無を確認したりとか、胸のあたりに触れたりとか、免許証を確認したりとか、うん、まあそういうことがあったで、はい、結局まあ女性か男性か見かけではなかなかわかりにくいみたいな感じで言われてた人は結局だから男性やったんですかね、
う
んうん、ほんでまあ本人はうん、まあ承諾はしてたんでしょう、そう、当然。それはないと、その放送、さすがにそれで ね、本人も承諾してるのに放送に踏み切るっていうのはさすがにないでしょうから、うんうん、で、まあ放送したんだけれども、
はい、
その VTR の後に、はい、まあ若市さんが怒って、
はい、
うん。それはもう人権への配慮がなってないと、著しく欠如してると、報道番組やろう言うて、えら怒ってはりましたわ。
うん、
生放送で、
うん。
うん。っていうことがあったんですけど、うん、これね、 今改めてそういうの、あの、このね、問題について報じてる新聞の記事とか読んだら、はい、そらアウトやろうとかって思うんですけど、はい、仮に自分が天にその時出てて、今は出てないんですよ。うん、今出てなくて、ね、もうね、1年ぐらい読んでもらってないかな。
うん、よう出てはりましたよね。
出てたんですよ。出てたんですけど、うん、あの、もともと私、タイタンっていう爆笑問題の事務所にいて、うん、で、タイタンが取ってきた仕事やったんですよ。ちょっとあの話が今、だいぶ変わってきてますけど、あの、横道それてますけど、
それてますね、
で、その時に、はい、あの、タイタンってそういう、まあ、交渉を用意しはるんですよ。
うん、
で、だから、まあまあ、その、なんでしょう、そういう弁護士という立場でテレビに出るには、高いギャラを、うん、タイタンが、
うん、
あの、まあ、交渉の末、
はい、
まあ、
獲得した
というか、あ、まあね、そこはタイタンのマネジメント料を引かれて、はい、まあ私が、の口座にね、まあ振り込みがあるわけですけども。そこまで言わんで
いい
ん
で、
細かいですけど、
振り込みまで。
振り込み送金がなされるわけですけれども、はいはい、月末にね。
月末
で、それがあって、私はね、まあタイタンを、
うん、
やめたわけですよ。
はい、
大体やめてね。
はい、
まあ、それも理由も言わなくていいんですけど、その、もともとね、私、まあ、あの、大阪市長やった橋本さんの、まあ、事務所で、勤務弁護士をしていて、
はい、
で、その時の関係で、まあ、橋本さんの事務所が大胆の顧問弁護士をしてて、その関係で、うん、まあ、太田社長、爆笑問題太田さんの、あの、奥さんですよね。
はい、
と、まあ、知り合う機会があって、で、まあ、それメディアに出るようになったりとかしてたんですけど、はい、で、まあ、その時は橋本さんは公務について、まあ、出てなかったわけですよ、
うん。
出てなかったんですけど、で、もう、そう、公務を辞めるということになったじゃないですか。
はい、
最初は大阪府知事で、ほんで市長になって、ほんで辞める言って、ほんでまた、大体戻ってくると、
はい、
なった時に、まあ、僕はもうすでに、あの、橋本事務所は独立してたんですけれども、独立してたんですけども、それで、また同じ芸能事務所に所属してる、しかも前、橋本さんのとこ勤めてたってなったら、うんうん、そのね、あの、政治的に同じ考え持ってると思われるじゃないですか。
はい、はい。はい、
それは嫌やと。いうことで。
どっちが、住田さん
が。僕が、はい、それを、まあ、あの、太田社長に言うて、
はい、
考え方全然違うんで、
うん、
あので、一緒にいたらそういうふうに思われるかもしれんし、
うん、
っていうようなことを言って、僕は辞めたんですよ。
ね、
辞めたんですけど、はい、まあ、タイタンはええ会社で、もう全然、はい、あの、それは住田さんの自由やからっていうことで辞めたんだけれども、その、今までタイタンが取ってきた仕事はそのまま続けてくださいと。なかなかそんなないらしいですよ。
太っ腹ですね。
太っ腹で、しかも、その前と同じ条件で、読売テレビは継続してくれたんですよ。
引き継いでくれた。
しかも、タイタンがマネジメント料通らないから、
うん、
私に丸々支払われるわけ
です。なかなかないですよね。
なかなかないパターン。だからそういう時って、普通は前の事務所に何パー行くとか、
うん、
そういう風になるはずなんですよ。ね、なのに、もうそれはいいからと、いうような形で、それでずっと、しばらく来てたんですけど、
はい、
まあ、途中で気づいたんでしょうな、読売テレビが、
うんうん。
こいつに払うには高すぎると。2時間で、うん、もうほんま3回か4回ぐらいしか喋るタイミングがないんですよ。
うんう
ん、だからそれにしては高すぎるっていう判断があったと思うんですよ。うん、で、まあ、呼ばれなくなって。
まあ、そういう判断なんですかね。まあ。
いやと思います。
まあ、推測。
うん、いやし、ほんで、こちらとしても、うん、はい、半額にしてもいいから、していただいていいから出させてくださいって。
うん、ちょっとね。
そんなんも別に、うん、そこまでヘリ下らんでもっていうのもね、そんなに出たいんかっていう話じゃないですか、うんうん。だいぶ問題の本質からずれてますけども。
ちょっと。
ずれてますけれども。
ね、で、前提が
ね。で、というような形で私はムカつ、しは出てたんです。だからその疑問に思う人いるかもしれないです。
はい。
隅田昔出たのなんで出てへんねんと。
なんでやろうなって。
なるほど。というのはそれは私の推認ですよ、うん。別に他の理由かもしれないです。多分そうなんちゃうかなっていう感じで、うん、もうしばらく1年以上出てないんちゃう、う
ん、あ、そんなになります
?1 年以上ね、出てないと思いますよ。
うん。なかなかね、あの時間見れないですからね、
うちらね。仕事中ですからね。
うん、まあまあ、そうそうそう。僕もその出てる時ぐらいしか、
うん、
テレビそのもそもあんまり見ないでしょ、
うん、
我々のこの仕事の形態やったら。
まあね、なかなかね、
うん。だからその、ほんまに自分が出てる時のしかとかでテレビってあんまり見たりしないから、見たりしないというか、だからね、うん、例えば僕今、徳森吉本っていう番組、各種ぐらい出てるんですけど、
はい、
なんか、 その、新鮮なんですよ。普段テレビ見ないから、いるじゃないですか。レイチェル、レイチェルさん、レイチェル、レイチェルさんですよ。
レイチェル。
レイチェル合ってますよね。
レイチェル。
レイチェルさんとか、普段見てないから、その、ああ、この人がレイチェルさんなんやって思って、はい、ようできてるんですよ。やっぱりテレビよう出てる人っていうのは、名前はよう聞くなってなるじゃないですか。
あ、
うんうん、何ポニョ、ユキポニョ、
ユキポニョは知らんな。
ユキポニョ。ユキポヨ、ポヨですかね。ユキポヨさんとかって、よう出てる人ってね、やっぱりね、すごいんですよ。ちゃんと、その、役割を果たすし、テレビの中で。
だから前言うてはったね、杉村太
蔵さん。そうそうそう。杉村太蔵本当はすごいんだ説っていうのを言ってたんですけど、やっぱりすごいんですよ。で、だから普段見てないから逆にね、すごいなって思うんですよ。ユキポヨでやってます？ユキポヨすげえとか思うんですよ。
ああ、もう予備知識なし
で、ね。予備知識なしで見るから、うん、ほんまにすごいんですよ。
たまたまそこに出てるって思って接するから、ね。
接してみたら、そうそうそう、すごいなって。ユキポヨすげえとか、レイチェルさんすごいんですよ。で、あんまり。
レイチェルさんってどんな
人？レイチェルさんですよ。レイチェルわかんないですか？
僕の頭の中で今、リューチェルが出てます。
あ、そうそうそう、リューチェルリューチェル、
リューチェルじゃないの？
あ、リューチェルか。
リューチェルとはまた別の人なんですか？
あ、リューチェルです、リューチェルです。ごめんなさい、リューチェルです。リューチェルでした、ごめんなさい。あ、で、あ、ごめんなさい、ごめんなさい。ずっと、レイチェルと、リューチェルさんです、リューチェルさん。
リューチェルさん。
リューチェルさんもすごいんですよ。
カップルでよう出てる、
ね。カップルで出て、お父さんなってはった人で、はい、でしっかりしてるわ、リューチェル。ごめんなさい、ほんまずっとレイチェルって呼んで、ぐらい普段あんま見てないんで、でもこれ別で、テレビ見てない、なんか意識高い一番とかでも全くなく、
ね、だって、リューチェル、クレヨンしんちゃんの映画にも出てきてましたもん。この間見に行った
の。え、その、リューチェル役ですか？
リューチェル役で。ちょい役でパッとこうカップルでこう出てきてい
や、その上からすごいんでしょ。いや、
ほんまにすごいんです
よ。ほんまによ
う出てますからね。
よう、いや、よう出てると、よう、いや、ちゃんと自分の役割を仕事しちゃうんですよ、うんうん、誰逃れさんとかでも、おすごいなーっていつも思うんですよ、うん、ほんまにそれはなんでだから何いや、だからそう、いや、だからほんまにそうですよ。ほんでそれで天はもうずっとしばらく、うん、1年ぐらい1年以上出てないと思うんですけど、はい、で若市さんもね、はい、普段気さくな人でね。
そうですよね、うん、まあ気さくな人で見てる感じでは、
見てる感じも気さくやし、はいはい、僕は1回だけですかね、うん、なんかお食事一緒にしたことがあって、はい、増田岡田の増田さんと、うん、水曜日かな、一緒に出てた時にお食事行ったことがあって、すごい面白い人で、うん、で、ね、そのね、下ネタのスケールがすごいんですよ。えげつないんですよ。すごくて、うん、もう、ラジオとかも言えないですけど、うん、スケールがすごくて、大したもんなんですよ。大したもんなんですよ。わかんないですけど、やっぱりね、独特の考え持ってあるんですよ、うん。人の結婚式絶対出ないとかいう人で。
評価難しい。
評価難しいですけど、いや、ほんま独特の、ああいうね、犬顔の人っていうのは、なかなかね、
犬顔って言っていいんですか？
いいんじゃないですか、別に。犬みたいな顔してるでしょ。犬顔の人っていうのは、なかなか独特の感性を持ったんですけど、はいはい、今回はでもその若石さんのおかげで、天が助かった部分、あるのかなっていう、生放送でその辺をちゃんと指摘したことによって、これほったらかしにしたらもっと炎症して炎上が炎症して拡大していってってなってたと思うんで、でもこれ非常に難しいのは、その隣に若い人の隣に弁護士の菊間さん、フジテレビの元アナウンサーやった、
出てたみたい
ですね、あの人も出てはって、で読売テレビの解説員の方もいてっていう状況で、みんなそれを指摘しなかったっていう状況だったんですよ、はい。で、もし自分が出てたとしても指摘できたかって言ったら、
う
ん、
そうですね、
後から新聞読んでみたら、うん、そらあかんでとか思うんですけど、うん、それをできるかって言ったらなかなかね、うん、
その場の雰囲気ありますからね。
雰囲気もあるし、
うん、何もないところからね、その問題をピックアップできるかというと、なかなか
生放送です
ね。生放送で、うん、そのね、番組流れもあるし、うんうん、っていう中で、うん、同調圧力も、圧力というか、うん、もうそういう流れがあるわけじゃないですか。
はい。
うん。そこでだから、ちゃんと、物申した、まあその、若井さんはキャリアもある方なんで、うん、いや、まあ言えたんかもしれないですけど、うん、大した判断やなと、思うんですけど、うんうん、
ですね。
で、それが先週の金曜日で、今週月曜日、謝罪したんですよ。なんか番組の冒頭で、キャスターの中谷さんも謝らはって、うん、ほんで、報道局の局長かなんかも謝ったりとかして、はい、みたいなことがあったみたいで、うん、だからこのね、言ったら、まあそういう この、なんて言うんですか、男女の性の、性的思考、だから思考もあれですよね、指し示す方の、
うん、
思考を、うん、指し示すに向かうの方の思考ですよね、はい、だから LGBT とかの問題にも関連するかもしれないんですけど、うん、そういう、まあこの当該取材を受けた男性っていうのは、はい、まあ女性にも見える感じの男性で、うん、でまあ取材を任意に受け入れてたとしても、うん、それを見た、まあそういうことで、うん、なんていうんですかね、外面と内面の違いとかで苦しんでる人とかが嫌な思いをするっていう。
っていうことなんですかね。
ことやし、それを、その、なんて言うんですか、身分証明書を出させたりとか、胸を触ったりとかいうことによって、その人の性別を、まあ、暴露するみたいな、アウティングとか言うんでしょ?とかいうことを、そういう、そのプロセスを見せつけたっていうのは、それは、なんかそういうことで苦しんでる人からしたら、きついはずなんですけど、それを、ほんまに、生放送の場で立ち会ってて、うん、そこまでの判断が、その人自身は受け入れてるわけじゃないですか。うん、別にその取材を嫌やったら断ったと思うんで、うんうん、っていう状況で、うん、一般化していって、ちゃんとその問題の本質を、まあ、見てる人の方が気づくかもしれないですよ。その場にいて、なかなかスタジオで見てる人は、スタッフは笑ってる人もいたりとかして、うん、っていう状況下で、うん、その空気をある意味壊す部分があって、っていうことをできるのか言うたら、これ難しいですよ。
難しいですよ。
うん。
気づくかどうかもね、
そもそも気づくかっていう。だからその言ったら、
見てしまう、う
ん、解説員の人とかは気づいてませんでしたみたいな感じで。
うん、でしょうね。うん、
で、そのね、実際そのコーナーを担当していた藤崎マーケットのお二人もツイッターとかで、
うん、
まあ謝罪をしてはって、で、トキさんとかは、まあその取材してる過程で、ロケの過程でちょっと問題やなとは気づいてたと。ただ、うん、そのカンペとかでディレクターが指示を出すじゃないですか。うん、それに、はい、まあ抗えなかったと、うん、いうようなことを、別にそのせいにしてるわけじゃなくね。
うんうん、
で、その、言ったら店の人も、まあ、よく来てるお客さん、男性か女性か分からへんねんけど、みたいなことを、うん、その番組で言ったところも、やっぱり、これに多分派生して叩かれたりするようなことって。
でしょうね。
だからそれはそれでね、かわいそうって言ったら、ねえ、ね、難しいと思いますよね。そこはちゃんとテレビ局が判断して、あ、それは難しい、その依頼は放送できへんなっていう判断をしないと、うんなかなか難しいのが、こういう問題っていうのは、きっと、その、ねえ、まあ、放送して、テレビでやるから問題になるっていう部分もあるし、でもそれはテレビやから問題じゃなくて、もう社会全体で別にテレビに放送しなくてもそういうことはしちゃダメなことなんですけど、でも社会の中では、普通に、人、おっちゃんかおばちゃんがわからへんなみたいなことを会話を、
ありますよね。
しちゃったりしてるのが、
だって漫才の、ね、ネタとかでもちょいちょいそういうやり取りがあったりするじゃないですか、うん、そういうやり取りとかね
あったりしてて、うん、だからそこでその、うん、人権問題に波及することへのなんか配慮というか境界線とかっていうのは、うん、実は難しかったりとかすると思うんで、
うんうん、それを考え出すとねこう言いたいことも言えなくなってきてしまいますからね。これを言うことによって誰かが傷つくんじゃないかなとか考えさせてね。
だから今回の問題に関して言うと、うん、まあこれもなんか自己的な判断になりますけどね。自己的な判断になりますけど、ああ、アウトや、明らかアウトやなとか思うんですけど、
うん、
うん。じゃあどこまでのそういう表現がいいのかってなったら、難しくなるし、うん、
難しいですね。
だから今後その点とかで他にもその、まあ、芸人がレポーターとかやってるコーナーいろいろあるんですよ。ロケするコーナーとかで。うん、すごい、まあ、過敏にならざるを得なくなるやろうし。
そうですよね。
そのコメンテーターも、大丈夫やろうかみたいな感じにならざるを得なくなるやろうし。
そう、ねうん。特に性別はちょっと難しいですよね。
難しい。
年齢とか言われるじゃないですか。
年齢若いか、ね、うん、若くないか。でもそれも今の時代っていうのは女性の年齢を聞くのは、とかあるし。るね、いや、今難しいですよ。そのね、僕京都弁護士会では新入会員になるから、うん、また改めて倫理研修とか受けなダメなんですよ。
ああ。
で、倫理研修とか受けたら、そのセクハラ、うん研修とか講習とかあるんですけど、はい、まあ、その中で出てくるのは、うん、まあ、今の時代すごい当たり前なんかもしれないですけど、うん、例えば、環境型セクハラ、
う
っていうので、まあ、ある特定の人になんかまあ、そういう性的な言動をするとかじゃなくて、例えば、はい、そういう職場の中にヌードのポスター貼ってるとか、そういう下ネタを喋ってるという職場の環境が、まあ、不快感を与えると。うん、いうような環境型セクハラの中の一つで、うん、女性誌のアンアンとかの、うん、まあ、男性のヌードあるじゃないですか。その、今の時代を代表する、誰やろう。田中圭さんとか、うん、田中圭さん、田中さんは昔の男前ですけど、今の男前の田中圭さんとか、だからああいう人らがヌードの台するじゃないですか。うん、でああいうのも置いたらあかんと、それで嫌な思いをする、
する人もいる、
男性がいるみたいな、っていうことも配慮せなあかんっていう。あ、
なんか生きづらくなってきましたね。
うちとかね、もう、だから妻とやってるから、うん、もう全然朝芸とかね、うん、置いてるし、置いてるというかね、僕知り合いの友達の編集者がね、みそのさんとか毎週送ってくるんですよ、うん。で、送ってきて読むじゃないですか。で、読んでたらその隣の家の乱ら妻っていうコーナーがあってね、もう読むん、ほんでいつも感想送るんですよ。
僕そのみそのさん。感想送るんですか、そのコーナー
で。なかなか今週の、人妻は味わい深いですな、みたいな感じで送ったら、みなさんお目が高いみたいな返信が来たりとか、ね、それを妻はまあね、受け入れてて一緒になんかまあ笑ったりしてるんですよ、その隣の家のみだら妻のキス顔の写真が絶対あるんですよ、キス顔でやってるんですよ、まあ、なんの話やね、話ですけど、だからそれを僕は妻とじゃなく他の人と一緒に仕事して、それだと絶対アウトじゃないですか。
うん、そうですね。
妻ですら妻が深いってあかんわけでしょ、夫婦やからどんなことしてもいいわけじゃないし、
ハラスメントにな
ってるかも、ね、ハラスメントになるわけやし。うん、そうでしょ。
モラハラ的なね。
ねえ、そこ、懲戒請求とか受けるでしょ、弁護士会で。うんうん、ねえ、そのもう事務員が私の妻じゃなくて、それを嫌がるじゃん。
事務所内でね。
ねえ、うん、その、自由と正義っていう雑誌があって、懲戒事例が載るんですよね。懲戒請求されて、非請求者、問題ないで、非請求者こんな行為をしたみたいなんで、うんうん、非請求者は事務所内で、みそのさんから送られてきた、朝日芸能を見せつけ。
まあ、雑誌名は隠すでしょうね。
隠すけど、そういうこと
は。みそのさんっていうのも出ないでしょ。
キス顔を指差しみたいなね。そんなことになったりするわけで、うん、でもほんまにそういう、逆に、あんあんでもダメなわけですよ。そういう男性の、うん、
ね、
うん、昔キムタクがヌードをやってたりしましたけど、ね、うん、っていう時代で、うん、なかなかそういうやっぱり生放送は怖いですよね。だから僕ほんまに、だから逆に天とか呼ばれんくなってよかったなっていう、その判断の自信がないですもん、ほんまに。そんなキス顔見て喜んでるようなね、男にね、うん、その適切な判断はなかなか難しいと思うし。
うん、もうだから積極ミスを犯さないためには黙ってるしかないみたいな。
そうそう。ほんで黙秘権を行使したら呼んでもらえなくなるし。その前にギャラ高いっつって。うん、でもね、だから、報道番組がみたいな感じで、ね、あるまじきって言ってましたけど、正直関西に報道番組なんか一個もないと思うんですよね。うん、報道番組っていう感じじゃないでしょ、夕方にやってる番組
は。ね、ちょっと。うんうん、
バラエティ的なコーナーもありますからね。
そうそうそう、
今回のコーナーも、
ね、時間帯はね、
バラエティ的なコーナーですからね。
まあこれでもね、なかなかそんなやっぱり生放送とかやっぱり危険ですよね、ほんまに。
怖いですね。
怖いですね。うん、だから僕もそのね、天童も呼ばれんくなったことを契機になんかいろいろ考えて、だから生放送とかも伝統こうと思ってて。もうだからほんまに報道番組出えへんっていう、決めたんですよ。生放送
と。そういうスタンスで
いかれるんですか？そういうスタンスで
行くんですよ。発信していいんですか、それ。
いや、いいですよ、ほんまに。俳優しか、ドラマ業しか。いや、ほんまに怖いですもん。その、自信がないし。うん。
じゃ舞台俳優も無理ですよね。
生だから。
そうですね。生やからね。
でも、台本あるじゃないですか。
でも、アドリブするかもしれんからね。
そうそうそう。アドリブ
が。いや、まあでも、でもね、ほんまにこう言うてたら、うん、あれですよ、俳優で弁護士の隅田ですみたいなこと言うてるじゃないですか。はいはい、この番組で。はい、またね、来たんですよ。俳優の
オファーがあったんですか？
オファーが。これ、見切り発車というか、まだ全然決まってない段階で。
それまだ言えない。
言えないというか、知らないんですよ。知らないですけど、あるらしいっていう話を。
誰か
いや、僕の、吉本担当の伊吾さんっていうマネージャーが、あ、すみださん、グッドマザー効果ですよ。でも間違えとるんですよ、グッドワイフを。グッドマザー効果ですわ、言うて。だから、来てると。はあ、言うんですけど、で、何ですかって、なんかわからんと。来てるらしいと。 東京の吉本
に、ね、そんな状態なんですかね。
そういう状態で、
東京に来てるんです
っていう、いやこれ何も決まってん状況でこういうの言うのはね、多分なくなったりすると思うんで言うべきはないと思うんですけど、非常にこの生放送とかってね怖いですよ、その見識を問われることになるし、ね、これもだから収録番組が助かってるようなところが、
そうですね、安心して臨みますからね。
でもいつもほとんどほぼ収録することなくね、そのまま放送したりもするんですけど、
編集そのまま、
もう編集なしにも90分撮ってっていう、
なるほど、
なかなかだからその僕らそういう職業でほんまに人権意識とか絶対高くないといけないし、配慮しとかないといけない職業ですけれども、この事案に自分が当事者やったらと思うと、
そうね、
自信ないですね、正直言うとね、
まあそうかとは思いましたね、後で気づきましたね、
事故的にね、だってこれチェック体制になってるわけでしょ、そのまあ実際ロケする人がいてね、絶対誰かチェックしてるわけでしょ、それでもスルーというか、まあええやろ、もしかして問題あるかな、でもまあええやろぐらいの判断をどっかで本人が承諾してたからみたいな感じであったかもしれないですけど、
そういう倫理問題でこうチェックしていかんとダメなんですかね、このコーナー、まあ、一回収録してオンエアする前に見て、オンエア出すっていう、そういう専門のね人を、
ああだからどこまでそういうのがテレビ局っていうのが、例えばね、そのニュースとかでもうだからそういうことチェックしてる時間も多分今ないでしょうね、帯の番組とかやったら、それを誰がチェックするんやっていうのも、
そいつの倫理観に欠けるわけですからね、そこが間違ってたらね何もならないわけだから、ね、
いやし、ほんで例えばこれ弁護士が判断するってなっても、この放送によって誰かがあのテレビ局に損害賠償請求できる事案ではないでしょ、多分そのあの実際に取材された人もまあ承諾して、あの多分それはね、おそらく承諾書みたいなのあったりすると思うんですね、この今回の放送、あの言うたらね、収録者内容を放送しますということについて一筆書いてたりすると思うんですよ、ちょっと確かなこと言えないんですけど、でやってる以上は多分おそらく言えないでしょうね、
そう
きっとね、その自分の意図してた全く違う内容で放送されてたとかやったら言える可能性はあると思うんですけど、取材内容を明らかにして放送されることも承諾した上で受けてたら言えないですよね、きっと。だから、で、他に、例えばその、あの、放送を見て不快感を感じた人も、それだけでは損害賠償なんかできないし、ってなったら、なかなかね、法的にどうですかっていうことを問われたら、我々、法的に誰から損害賠償請求を受けることはないし、これはもう言うたらモラルの話ですよね。人権意識に基づくモラルの話で、ってなってくると、それは弁護士であっても人によって差があるし。
そうそう、そうなんですよね。その辺がちょっと今回ははっきりしないところもありますよね。まあダメなんだろうけど、その明確にこういうことで法的にアウトっていうことでも
ないじゃないから、法的にアウトとかじゃなくて、もっとそのお前モラルの話ですよ、
放送倫理の話ですよ、ね、
違法ではないけど不相当っていう感じ
ですね、そうですよ、あのまあ言ったら舛添さんとかがね、あの知事を辞めるときに違法じゃなかったんですか、ただのケチで、でその政治資金であんまり使うべきやないとこにいろいろね、なんかあの湯河原とか行って回転寿司食べたりとか、子供の絵本交代とか、別にそれはいいんだけれども違法やないけれども不相当みたいなんで言われてましたけど、だからそういう感じで、そういう感じじゃないか、まあ事案が全然違うんですけど、でも違法っていうわけじゃないですもんね、
そうですね、
なかなかだからね、当たり前のようで当たり前じゃなかったりとかして、
ね、時代が変わってきてますからね、難しいんですよね。
ね、
そらね、山市もね、勢いよと入ったらね、倒産することもあるわけで、そうなんです。だからやっぱり時代の流れにちゃんと敏感でないと、あのすごい地雷を踏んでしまうことがあるということになるんですよ。隅田隆平のハマグリ顧問の編、5月15日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。